どうも、こんばんは。セラゴイさんのコネラジ水曜日でございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日はミクさんとお送りしていきますよ。はい、ミクさん、一週間ぶりです。
お久しぶりです。なんかでも久しぶりって感じしないけどさ。
はいはい。
久しぶりじゃないけど、なんだか違うんじゃないの？
そうなの。とうとう、当てくし、パーマを当てて、
当てたねー。
イメをチェーンさせていただきましたよ。
めちゃくちゃチェーンしてるね。
いや、そうなんですよ。でもね、この放送始まる前に、まあ、ミクさんとちょっと雑談してたんですけど、
はい。
まあ、ミクさんがね、もうめちゃくちゃ褒めてくれるから。
いや、だって似合ってるもん、本当に。
いや、似合ってるよ。いいねって言ってくれるから、もう本当に。うん、自己肯定感がギュンギュン上がって。
いやいやいや、とてもかっこいいじゃないですか。
いや、僕ね、本当にね、なんていうの、バスケットをやってる仲間たちが、
はい。
なんか、いわゆるこう、悪しき体育会系のノリみたいなのを持ってるんですよ。いい体育系もあると思うけど、悪しき体育会系のノリ、なんかこう、人のことを揶揄して、マウント取って笑いとるみたいなのが結構、まあまあ別に、それはそれで楽しい時もあるんやけど、
はい。
こうでね、跡になりまして、うん、僕のパーマが。
え、僕のパーマ？
そう、もうめちゃめちゃいじられて。
本当に？
そう、うん。なんかこうね、いわゆるこう、アンダーヘア的ないじられ方を見てくだされて。インの方がもう、頭に乗せてどうしたみたいな。もうめちゃくちゃいじられて。
めちゃくちゃ皆さんいいですよね。ね、うん。
やっぱこう、あまりに言われすぎると、
うん、
あれ、俺、7000円近くかけて頭にインの毛を生やしたんかみたいな。俺、何のためにここにいるんだろうみたいな。なんかこう。
あららららら ら。
自分の存在自体を否定したくなる気持ちになったけど、もうミクさんと話したわずか1分ないぐらいの時間でもう全自己肯定感が回復した
い。嬉しい。本当に似てるよ。あ、似合ってるよ。
似てる？何に似てるの？インの毛？インの毛に似てるってこと？
いや、めちゃくちゃ似合ってますね。
いやー、嬉しいわ、はい、だからね、うん、俺はこの世界にいてていいんだっていう気持ちがすごい。
とっても垢抜けました。
いや、だからね、ミクさんみたいな存在はやっぱこの世の中必要やな。
本当に？
この息苦しい世の中、
はい、
生きてていいんだって思えるような声をかけてくれる人材。いやいやい
や、よく言いますよ、似合ってますからね。
いやいや、ありがたいですね、本当に。はい、うん、はい、コメントもね、今日いっぱいいただきます。
はい、いっぱい来てますね。
今日の一番乗りは招き猫さんですね。はい、こんばんは。
こんばんは。
いただいてますね。はい、ベニザケタニコさんもこんばんはでございます。今日ちょっと風呂上がりやからいつもよりくるくるしてますね。考えてね。はい、鳥取砂丘男さん。おい、給付金は一切払わないって知ってるってちょっと、セアロガイ風に言っていただいてますけどね。そうなんだね。麻生財務大臣が、言っておりましたけれどもね、うん、2回目の現金給付は考えてないということを言ってましたけれども、
うん、
もう僕、それについても動画作ったんで、うん、皆さんよかったらそれ見ていただけたらなと思いますよ。うん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、あと、林さん、セアロガウジさん、パンチパーマより、大門団長の角刈りが似合いますって言ってますけど、そもそも僕これパンチではないんすよ。
これさ、パンチではないですね。パーマ
ですね。そうなんですね。パーマなんですね。はい。だって、パンチパーマとふんどしって、いやいや、キャラ強すぎるでしょ、その、YouTuber。
そうそう、めっちゃウケる。
そっちの方が確かになんか、売れそうな感じしますね。
パンチではないですね。はい。
うんうん、はい。ね、ということで今日はまた皆さんのコメントもね、いただきながら、はい、楽しくやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、セラガウジさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日の個人スポンサーはなしということでございます。はい、はい、うん、まあね、皆さんコロナ禍でなかなか生活もしんどいと思いますんでね、もう余裕ある時に、応援したい時にで全然構いませんので、はい、よかったら、セアロガイサポーターズ検索していただくか、動画の概要欄からセアロガイサポーターズの、ページチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。松山愛さん、こんばんは。動画見ますね。ありがとうございます。まだ結構見てない方いらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、結構入魂の出来だと思いますんで。
はい。
見てください。
見てもらいましょうね。うん。
はい。さあ、ミクさんどうでしたか、この一週間は。
この1週間は、福岡は行けたんですけど、帰ってくるときに、それこそ宣言出て、そうなんですよ。なので、まあ、向こうには行ったんですけど、あんまりちょっと外で歩かずに、わりかし、ホテル内にいたっていう感じでした。
そうですか。なかなかこうね、旅行大好きミクさんからす
い
ると。
やー、ちょっときついですね、本当に。
いや、またね、この緊急事態宣言、1ヶ月発出されましたけど、でもこの1ヶ月では到底収まらないっていう見方が結構強くて、延長されるんだろうな、みたいな。
もうね、なんか2月に一応ね、緊急事態宣言終わるっていうことでお話あるけど、伸びるっていうね、方もいらっしゃったり、なんかそういう話が聞くので、まあ、2月に大阪は予定してるんですけど、ちょっとそれもどうなるのかなっていう感じで。でもまあ、家の中でね、できることもあるので、そんなことをしながら過ごしてますよ。セールさんは？
本当で、僕もですね、僕のもう趣味はもうバスケットボールだけなんですよ。それ以外、特にこう楽しみはない男なんですけど、いつも夜ね、7時半から9時半ぐらいまでバスケットボールをすると。で、この地域の体育館、どこどこ中学校みたいなところをいろいろ行ってやってるんですけど、緊急事態宣言に伴ってですね、全部の体育館、一ヶ月使えなくなって、だから本当に今ね、唯一の楽しみが失われた状態
あ
で、
ららららららら。
あいやー
あ
ってなって
いや、
る
参ったね。
ですが、
ですが。
今日からもう体育館使えなくなったんですね。今日から体育館使えなくなったんです。ちょうどと言うべきか、僕、昨日捻挫したんですよ、また。だから、ちょうどここで捻挫したから、どうせバスケできんかったなと思って、なんかね、こう、ああ、もうコロナのせいでバスケできんっていうよりかは、まあ、もう、捻挫やからしゃあないわっ
全
ていう
然
気持
叶
ち
え
で
ない
な
なっ
ん
てい
か、
う。何
なって
何？
い
バ
う。
スケット中に捻挫しちゃったの？
去年の年末も、僕、ただ道歩いてて、ぐきって
言って
捻挫
た
しち
ね。
ゃって、で、やっと治ってきたんですけど、まあ、昨日やったら、まあ、癖がまたぶり返してもうたんか、ぐきってなっちゃって、そうなのよ、本当にね、痛いんで、今日もずっと家にいてましたね。
ちょっと待って、これさ、そうなってくると、嫌な予感しませんか？
何でしょうか？
太るんじゃないですか、こ
出
れ。
ました
大丈夫です
よ。僕はね、今回はもうね、筋トレしますよ。
する？
ゴリゴリに、も
ガチガチでや
う。
りますか？
前回のね、捻挫終わりのバスケしばらくやった時がね、もう鉛がすごかったんで、もう体中衰えまくってたから、それやりたいと思いますね。それは頑張りたいなと思ったりしますが、
しますが。
さあ、まあ今日からね、ちょっとこの水曜日でも、まあなんかちょっと新聞に載ってる、まあ大きなニュースではないけれども、ちょっと小さなトピックスを拾って、お話ししていこうかなという、そういうコーナーをやっていこうかなと思っております。で、早速僕ら一個ずつね、こう新聞見て気になった記事をピックアップしてきましたんで、紹介していきたいと思いますが、じゃあ、僕の方から言っていいですか？
お願いします。
ちょっと話のね、流れ的にもこの話題、今日の毎日新聞の記事なんですけれども、見出しが、海外旅行に行けないけれど食べたい。機内食販売が人気。ANA、JAL という、見出しがあって、おおと思ってちょっと読んでみたんですけど、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、航空会社の機内食販売が人気を集めていると。各社は、飛行機に乗って海外旅行に行けないけれど、機内食を食べたいという、旅客の要望に応えた。全日本空輸は2020年12月からお家で機内食をとインターネットで3回販売し、いずれも数日で売り切れ。26日から新メニューを加える。すごいですよね。日本
す
航
ごいですね。
空は成田空港近くのレストランで提供を続け、1月には初めて海外での販売に乗り出したと。全日空は、 20年12月に国際線エコノミークラスの機内食を2回に分け販売し、いずれも数日で1200セット、1万4400食を完売したという。こんなに機内食好きな人いるんや、みたいな。
めちゃくちゃ大人気だね。
ねえ。で、また、1月18日発売の新春詰め合わせとご当地丼詰め合わせは、計2000セット、2万4000食。
わー
翌日に完売したという。
すごい、この時代にすごいね。
ね、全日空は飛行機というある種の非日常を楽しみたいという思いがお客様にある、うん、と人気の理由を分析するって書いてるんですね。
すごい。で、まあ、
その後、まあ、こんなメニューありますよとか、うん、こんなメニューありますよみたいな内容があって、
うん、
あとですね、機内食用の皿やカッププレートの販売も始め、今後は寝具など機内サービス品を加える方針で、業績が悪化する中、多角化による収益増につなげる狙いがあるということで。
すごいね。
ね、
めちゃくちゃ売り始めてるね。
ね、だからもう、今なかなかこう飛行機乗れない中、どうやって収益取るか。か機内食売るかって言ったら、みんなこの飛行機乗った時のあの非日常感が、自宅で味わえるっていうことでめちゃめちゃ買って、
確かに、なんかね、思い出されるんだね。
ね、うん、さらにこう、機内食用の皿やカップ、プレートの販売、寝具などみたいな。あ、これは売れたらさ、
ね、
これも売れるんや、あれも売れるんや、みたいなので、だんだんこう、機内の座席とか販売して、機内の窓みたいなのも販売して、もうほぼ機内みたいな、なんか、おうち機内みたいなのね。
お家でそれを再現できるっていうのはいいね。
そうですよね。
面白いです。
いやー、なんかせめてこれで楽しみたいなっていう方がいるということでね。
いるってことなんだね。え、でもさ、セアロさんどう？あったら嬉しい？
僕ね、機内食そもそも1回ぐらいしか食べたことなくて。
あ、そうなんだ。
そう。なんかあんまりね、
うん、
取り寄せてまで機内食食いたいなとは思わんのよ。で、うん、さ、なんかのネットで見たんやけど、うん、初めて僕機内食食った時にびっくりしたのが、はい、なんかプリンみたいなゼリー、お歳暮のゼリーみたいな容器に水入ってるみたいなのあるじゃん。
水入ってんのよ。そうそうそうそう。
あれ、あれ、もう何やこれと思ってびっくりしたんやけど、
うん、
あれが、もう今、はい、お客さんおらんから、
うん、
ゼリーみたいな容器に入った水が1個5円で販売されてるみたいな。のもあって、これ、誰が買うんかなと思ったり。
でもさ、あったらよくない？
いいかね。
うん。結構さ、ほら、うん、ペットボトルって結構持ち運びが大変だから、
はいはいはい。
入れられるから。
はい、でもさ、俺さ、ミクさんが、なんか、喉乾いたなっつって、カバンからあれ出して、ベリー出て、キュッキュッってやってたら、もうめちゃめちゃ笑うと思いますよ。
いや、でもちょっといいね。いいわ、いいわ。うん。
ねえ。まあ、そんなのもあってさ。
うん。
で、やっぱり、今、いろいろ VR とかもあるじゃないですか。
うん、はい、はい、はい。
VR 装着して、
うん。
なんか、どっかに行った気分になれるサービスとかも今、あったりして。
うんうん、
例えば、介護生活になって、もう足腰がこう弱ってきて、うん、海外とか、旅行できないっていう高齢者の方向けに、
うん、
ここ行きたいって言ったら、そこでこう、VR 映像を撮ってきて、うん、で、その VR 装着して、本当にそこ行ってるような気分になるみたいなサービスもあったりするんですよね。
うんうんうんうん、
で、うちの事務所の後輩の首里之助っていう男がいるんですけど、
はいはい、
彼も今、オンライン首里旅行って言って、
うん、
なんか首里でいろいろとこう、散策して、自分の地元首里のおすすめのお店とか、
うん、
観光地におすすめのところとか、
うん、
まあ、紹介したりしてんのね。
面白いね。
ねえ。
だから、それいいね。
いろいろね、だから、うん、ミクさんも、これやりようあるんちゃうかなと思って、
う
ん。
そうだね、北海道っていうか札幌もね、うん、そうやって歩いてるような感覚っていうね、ところでね。うん、
で、ちょうど今コメントいただいてるユミコさんっていう方、僕のオンラインサロンに入ってくださってる方なんですけど、うんうん、この方が、なんかね、なんかの活動でこう、ワインをみんなで飲みましょうみたいなイベントをオンラインでやって、うん、
はい。
でも、そのチケットはもうワイン付きで、
うん。
参加する方には全員そのワインが送られて、でオンラインでつながってるけどみんなで同じもん飲んでるよ乾杯みたいなのもなんかやったりしてるらしい、
ね、そうなんだ。
だからって考えたらミクさんも、うんうん、なんか札幌のめちゃめちゃ有名なスープカレーと、
うん、
札幌の有名ななんか日本酒とか、
うん、
なんか有名ななんか食べ物みたいなのを参加者全員に送ってで、
うん、
で札幌観光バーってやって、
うん、
でじゃあ皆さん乾杯って言って送ったやつ一緒にやって札幌のグルメ食べながらみたいな、もうあこれは
これいいんじゃない？セアロさん
ね、札幌観光大使ミクさん
として
ありやろうし、
ありですね。
ね
え、しかもさ、そのさ VR とかさっきさセアロさん言ってたけど、うん、VR をしながら
うんうん、
その機内食とかも出てきたら、うんうん、海外行っていくような気持ちになれるっていうところもこう、うん、いいですよね。一緒に感じられる。うん、まあ、いい。
そういうのね。
うん、
なんかいろいろ。
いいですね。
ほら、ゆみこさん、ミクさんのオンラインツアー参加したい、ドローン映像も見たいしっていう。
ドローン映像も入れちゃったぐらいにしてね。
そうじゃん。だからさ、一緒に行った湖、はいはいはい、何でしたっけ？支笏湖でしたっけ？
そう。うん、
しかすかすかすかすかこう支笏湖行ってさ、ミクさんがこれ支笏湖です、めっちゃ綺麗でしょって言って、
ね、
でここをドローンで飛ばしたらこんな映像になりますって言って VTR 挟ん で、うんうん、ですごい支笏湖のすごい絶景を見てもらったりとか、
ね
ね、
ちょっといいかも。皆さんどうですか ね、 ね、いいよね。ありな気は
しますけどね、うんうん、
てか確かに面白い。やっぱ面白いこと考えるな。
コネラジでオンライン飲み会もありやなと思うんですよね。
ねえ、それはありじゃない？
ねえ、コネラジオンライン飲み会で、うん、もう、このコネラジの MC 全員集まって、
はい、
こうオンラインで飲みながら。
ねえ、それいいね。ちょっと待って、公式のシェアロさん、それ考えてよ。
うんうんうん。そうね、うん、なんか、この緊急事態宣言
そうそうそうそうそうそう。
まあ、とか、このね、航空会社の皆さんのいろんな経営の、努力を見て、
うん、
ああ、我々もまだまだできることあるなと思ったりしたという、ことでした。当然ね、コメントでもいろいろやっぱりいただいてるんですけど、うん、まあ、民間の企業の、自助努力、経営努力で、うん、我々も自助の努力を当然してますけど、まあ、同時にこう保証をくれよと、いうことを、
うん、
合わせてやっぱり、言っておきたいなとも思います、
うん
うん、はいって感じでございました。
いや大変勉強になりましたねこれ、うん、ちょっと、ね、私のアドバイスにもなったぐらいにして勉強になりました、
うん、さあじゃあミクさんはどんな記事を。
そうなんですよ、私もね調べましたよ、はいはい、しっかりね、ニュースは LINE、 私 LINE ニュース結構見るんですけど、
はいはいはい、
LINE ニュースの方に出てました、ネットフリックス加入が、うんうん、2億人超えということで、去年の12月末からコロナで伸び加速ということでですね、はい、
うん、
世界の有料加入者数が昨年12月末時点で2億366万人ということで、2億人台いってるっていうことで、すごくないですかこれ。
2億人すごいな。
うん、
2億人ってだって日本の人口より多いわけですからね。
そう、しかもね、これすごいのが、うん、昨年の9月末からの増加数が
うんうんうん、
851万人ということで、もうほとんどの世代の人たちがネットフリックス加入してたりしてるんだなっていうことがまず分かった上に、
うんうん、
セアロさん自体もネットフリックスとかそういうのやっぱり加入してます？アマゾンプライムとか。どうなんですか？
僕はアマプラと、
うん、
ネットフリックス見れる環境にあって、うん、あと、うん、アベマプレミアムも入ってますね。
ほらね、だからさ、うん、必ずみんな何入ってるって言ったらこう出てくるじゃん。私ね、ユーネクストってやつなんですよ。
う
ん、
ああ、ユーネクスト、新作も見れるみたいな。
うん、そう。
はいはいはいはい。
ちょうどうちね、光のそのやつの、一緒に加入できるのがユーネクストだったんで、ユーネクストなんですけど。
うん、
そう。で、友達とかにも聞いてみると、やっぱり、まあ、アマゾンプライムに入ってるよとか、ネットフリックスに入ってるよって、やっぱりみんなやっぱこの時代なんで入ってて、うんうん、これ結構ニュースとしてはすごいなと思って、こんなにもみんな入ってんだなっていうのが今回分かって、うん、
いやでもそうですよ ね、 この自宅で楽しめるコンテンツを皆さん貪欲に求めまくる結果でしょうね。
そう、うん、
で一回登録して、
うん、
こう、なんつうの、最初、無料の期間とかあるじゃないですか。
そう、3ヶ月とかね。そうそうそう、ね。うん。
でも、無料の期間が終わる頃には、もう、沼にどっぷりハマってますよね。
あと、絶対解約しないです、みたいな感じになってるよね。うん。
ねえ。いや、でもね、僕、本当にもうね、ネットフリックス廃人みたいになってる時ありますよ、僕。
え？わかる。
ひたすらネットフリックスを見る生命体みたいな。ネットフリックス見てご飯食べて排泄をしているだけの生命体みたいになってる時ありますよね。
わかる。一日いっぱい見れるよね、飽きずにね。
U-NEXT でどういうの見てるんですか？
U-NEXT は、ほんとなんかドラマとかも見れるんで、
うんうんうん、
ドラマを、見てます。
あ、ドラマ。
うん、なんかさ、はい、結構、なんていうの、私、一気見が好きで。
はいはいはいはい。
だからこの間もうち、ん、で2日間ぐらいかけて、
うんうん、
同じそのドラマを10話見続けて終わったっていうことしましたね。
はいはい、まあ、それはでも本当に終わった時独自の気持ちになりますよね、なんか。
そう、本当に。
うん、その2日間、もうマジでこの世界に入り込んでるから、なんか急に自分だけこの世界から掘り出された感じ。
そう
そう。だってこのドラマの作品の人たちは今後も人生が続いていって、いろいろあって、
うん、
でも俺だけもう見れへんのみたいな、寂しい気持ちになりますよね。
なるほど、分かる。あとさ、なんか、こう、何年か前、それは10年前のドラマだったんですけど、うん、結構その10年経ってると、
うんうん、
その時の気持ちと今の気持ちが全然違ってて。
あ、超わかるわ。
なんかさ、恋愛ドラマだったんだけど。
はいはいはい。
なんかその当時は何なのこのドラマみたいな。
はいはいはい。恋愛、
なんか意味わからないみたいな感じで終わってたはずなのに。
はいはい。
めっちゃ今見たらわかるってなって。
はいはいはいはいはい。変わりますよね、やっぱ。
そうなの。
変わる。我々の人生経験によって変わりますよね。
そう。
だから俺何やったかな、最近久しぶりに見た、うん、アニメやったかドラマやったかな、あ、そう、エヴァンゲリオンか。
わお、
エヴァンゲリオン見てて、
うん、
あれって中学生の子供たちがロボットに乗って戦うんですね、
うんうん、
で主人公のシンジ君っていう子は、
うん、
別に乗って戦いたくはないんですよ。
おうおうおう。
でもなんかお父さんがそこで偉いさんやってるから無理やり連れてこられて、
うん、
もういきなり怪物襲ってきて、
うん、
お前乗れって言われて、
うん、
お前乗らなもうマジ潰れんねんって言って、ってなりながら頑張るんですね、
うん。
で、大人がもうめちゃくちゃ厳しいんですよ、なんか。
はいはいはい。
あんたがやらなきゃ誰がやんのみたいなこと言うんですけど、いや、子供にそこまでやらすみたいな、なんか今見たらもう、
かわいそう。
大人たちよと。これはもう、なんか、何かしらのこう、国連の人権規約に抵触してへんかみたいな。子供をそんな戦場に送り込んで、無理やり働かして、何やろみたいな、なんか、腹立ってきたりもしてましたね、ちょっと。
いや、そうだからさ、大人になってから見るものとか、うん、子供の頃見てたものとか、こう、年を重ねていくと、見方がやっぱり全然違うんだなっていうので、なんかこの機会にゆっくりとなんかそういう時間をなんかに当てることができてるかもしれない、うん、
確かにね、こう新しい作品見ると、うん、その新しい作品見たならではの楽しさあるけど、
う
ん、こう昔見た作品をもう一回見るっていう、そう
ね、
ね、うん、それは確かにありますね。
ね、何見たい？
今、
うん、
また改めて何やろうな、今もう一回見るのであれば、
うんうん
うん、まあめちゃくちゃベタやけど、ドラゴンボールとか見たらどんな気持ちなんだろうな。
ああ、ちょっと、あ、そうか。ドラゴンボールはでも、女子も男子も絶対見てますからね。私も見てます。うんうん、
でも、今、振り返ってみたら、
うん、
悟空がめちゃくちゃこう、世界を救ってくれるわけじゃないですか。はい、
うん、
でも、やつは、どこまでも強い敵を求めて、
うん、
もうバトルジャンキーじゃないですか、彼は。
うんうんうん、
だから、なんかこう、もう、戦いのない日常みたいなのを、おそらくエンジョイできひん 存在じゃないですか。確か
に。
てかもうなんかこう、より大きな戦いを求めていく。
うん。
これってなんか、こう、争いがなくならない世界の構造に、
確かに。
触れるところがあるのかもしれんみたいな、なんか。そういうところも考えてしまうかもな。うん、思ったりしたけどね。
確かに。いや、うん、面白いね。いや、そうそう。だからね、まあ、うん、あの、いろんなものが今ありますけど、まあ、選択しながらこう見ていくと思うんですけど、うん、いろいろね、あの、嫌なことばっかりじゃなくて、結構こう楽しくどうできるかなっていうところではいろんなアイディアがあるから、
うん、
ちょっとこのセロさん企画いいですね。
そうですね。
めっちゃ勉強なる。
いやー、あ、じゃあまた来週は何かしらの
もちろん
ニュースを拾ってお話しする感じしましょうか。うん、ね。
はい、
招き猫さん。エヴァは子供しか乗れない設定なんですよね。うん、変な設定だと思います。あんまり好きじゃないですけどね。一通り見たけどって。
いや、そう
な
のね。
まあ僕もエヴァ大好きで、
うん、
全部見て、劇場版も全部見てるんですけど、
うん、
今改めて見ると、なんか、ちょっとこの世界子供に厳しすぎるな、みたいに思ったっていうね。そうなの。子供しか乗れない設定なんですよね。
なるほど。ね、うん、林さん面白いですよ。私は西部警察の再放送を望む、
うん。
大都会シリーズの再放送を望む。まあ、西部警察も面白そうですよね。ちゃんとなんかしっかり見たことないかも、あんまり。
あの、今、この、あの昭和の時代のドラマを流したときに、
うん、
コンプラ NG の部分多そうだなとは思います。
あ、確かに。だってさ、タバコとかもそうだよね。
そうそうそう。普通にこう、俺、西部警察、タバコのポイ捨ても当然あるし、まあでも、西部警察はそれどころかなんか銃撃戦とかなんかいろいろ。うん。でも、今、あの、見たら逆にこう、すがすがしい気持ちになるんですかね。こんなめちゃくちゃなドラマ昔あったんや、みたいな。
確かに、面白そう。見たい見たい。
なんかでも、あの、これちょっと怖い部分もあって、あの、例えば僕、全裸警察、ネットフリックスでやった全裸警察は、ま、あの、ドラマとしてまあ一応全部見たけど面白かった面もあるんだけど、
うん、
でもやっぱなんかこのコンプラなんてクソくらいみたいな
あの
スタンスがなんかちょっとダサいなと思ってしまうんですよ、はい、なんか
なるほどね、
うん、
そんなコンプライアンス的にあれなんだ、
まあ結構一応攻めてはいるんですけど、
うん
うん、なんかそのスタンス、
うん、
ってなんかこう高速破った方がかっこええわと思ってるヤンキーに似てるところがあって、うん、なんかなんでそのコンプライアンスがあんねやろうって理解した上で、
うん、
その中でできる表現を模索するとかだったら分かるんですけど、
うんうんうん、
コンプラ破ることがかっこよくて、
そうか、
なんか作り手として攻めてるみたいな風潮はなんかちょっと俺ダサいなと思ってしまうんですよね。
ハモさん、おっさんの反抗期笑いって
確かにね。
いやー、素晴らしい、あれだな。
フレーズやね。
うん、おっさんの反抗期。いいっすね。
確かに、こう、いろんなものに抑圧されている。
使わせていただこう。
おっさんたちの。
うん。
あるかもしれないね。はい、パスファインダーさん、人を踏む行為を責めてるとか称賛しちゃダメですよね。いやいや、まさに。
まさにね。
そうなんですよね。うん、で、ちょっとね、あの、全裸監督っていう作品は、こう、AV 業界、うんの闇みたいなものを描いてる面もあって、でなんかね、このドラマを盛り上げるためにとある女性がめちゃくちゃ悲劇的な展開を迎えるけど、そこをちょっとドラマとしての盛り上がり的には消費してるけど、うん、そこに対する問題提起とか、なんか救いみたいな面は弱かったりして、ここがもうちょっとちゃんとしてたり、見てる側にあバカよなって突きつけるなんかがあったら、また僕ちょっと印象変わってたかもなと思ったりもする
んですけど。もっと面白くなってたのにね。っていうところね。
そうね。
でも逆にちょっと見たくなったのは私だけでしょうか。
まあでもね、見る分には全然いいと思いますよ。うんね、
見てみよう、うん。
だからさ、反抗期で、反抗するヤンキーでもさ、
うん、
学校の校則ほんまにおかしいやつに対して反抗してる分にはとってもいい、良かったりするじゃないですか。うん、作品を通じて責めたことによって、うん、必要な社会的メッセージが広がるとかだったら全然ありだと思うんですけどね。
うん、なるほどね。
うん、と思ったりもします。
はい。
はい。
うん、
ああ、そうなんや、ケンさん。太陽に吠えろはスカパーで音声がプツプツ、括弧放送禁止で。放送ですわ。
そうなんだ。やっぱりそういう風にしてるんだね。
ねえ。いや、だからさ、昔の作品とか、
うん、
その作品が流れた当時の社会的に OK だったラインが、今アウトになってるってことはやっぱいっぱいあるから。
そういうことだね。うん、そういうことなんだね。
だから昔の人の発言を引っ張ってきて、
うん、
こいつこんなこと言ってたぞ、つって、
うん、
もうこいつあかんやろ、今の仕事をもうさせない方がええがぞっていう、まあなんかこのキャンセルカルチャーっていうのもあったりして、
うんうんうん、
だからね、僕とかもまさに偉そうにセアラガオイさんでいろいろ言ってるけど、うん、過去問題発言いっぱいしてるんで、
うんうん、そうなんだ、
そうそうそう、
ちょっと待って、ちょっとそれ次回ちょっとめっちゃ聞きたいんだけど、
いやいやいや、
何言ったの、そうなんだ、
まあいろんな、もうセクハラ、パワハラ、暴言、もういろいろしてますから、
はい、あ、そうですか。
そうね。だからまあ、
うん、
そういうのを、例えば過去のコンプラ的にまずいやつを例えば流して、
うん、
その後、その時の制作者にこの作品について、
うん、
今のこうフィルターを通して、帰り見てみるみたいな企画があったら、ちょっと面白そうですけどね。
いや、面白いね。
ね、
すごい。いや、だからさ、時代の流れに沿って、やっぱそういうふうにコンプライアンスも変わってきてるってことだよね。
そうですよね、絶対、ね。
すごいね。面白い。
はい。ということで、まあね、うん、皆さん、今回はこんな感じでニュースちょっと拾いながらいろんなお話してみましたけれども。
ね、すごいコメント数、ありがとうございます。
ね、ほとんど、うん、もっと皆さんのコメント拾いながら行きたいですね。すいませんね。ねえ、
本当だね。すいませんね。
うん、恵子さん、ガンダムが見たいとかね。
うん。
ガンダムも結構社会メッセージ強いですからね。
いや、確かに。ガンダムってそうだよね。
う
ん、
そう
なん
だ
よね。みんな知ってる。あ、はい、ミクさんのおすすめを見たい。星さん、はい、ありがとうございます。私のおすすめはね、なんだろうな。
うん。
家なき子。
あ、家なき子。あれもでも、
最後見ちゃうね。
考えてみたらすごいこう社会性ありますよね。
すごい社会性あるし、
うん、
やっぱもう足立由美さんは天才です。
ああ、
うん、
足立由美さん確かに。
本当に見てほしい。
なんか今も本当に面影ありますよね、あの当時からのね。ね、
本当に。
うか、うんうんうん、確かに確かに面白いですね。
ぜひ見てほしいです。
空と海との間にはですね。懐かしいですけど。193まさとさん。懐かしい映画の放送時は事前にテロップが流れることが多いですね。ありますよね。こう、当時の、社会通念上の、表現でやらせてもらってます、
うんうん。
今に照らし合わせたらアウトかもしれませんけど、させんね、みたいな、なんか、
うん、
そんなのありますよね。うん、はい。ということで、はい、コメントもいっぱいありがとうございました。
ありがとうございます。たくさん本当にありがとうございます。
今日は、星々のドレスさんからスーパーチャットいただいておりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。明日またね、相方と喋るんで、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、それではこの番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。本日、個人スポンサーはなしとなっておりますが、よかったらですね、セアロガイサポーターズネットで検索するか、この動画の概要欄チェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
あとハモハモさん、うん、
スーパーチャットありがとうございます。同情するなら金金をくださったわけね、我々に同情していただいてありがとうございます。本当にね、乗り切っていきます、コロナ禍を。はい、じゃあ終わりましょうかね。
はい、
はい、じゃあ皆さん、体調ぜひ気をつけて過ごしてください。じゃあまったね、
まったね。